トークポッドキャスト、ちょっと変わったことに気づきました？
え？
気づいたでしょ。気づいてないですか？
それ気づいたよ。
ねえ、それは気づきますよね。
うん、みんなまでは言わんけど。
全然違いますもんね。
全然違う。
うん。
うん、
でも中地くんがね、こそーっと下見ながらなんか、
ニーゴに言われるよ。カンニングしちゃダメですよって。
カンニングのしようがない
ね。ね、まあこれも聞いてる人は絶対気づいてるはずなんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、まあまあちょっと皆さん iPhone ね、開いてもらって、
うん。
ポッドキャストのアプリを開いてくださいよ。
手元にないです。
あ、手元ないですか？まあ、じゃあ手元ある人だけでいいんですよ。そしたらね、まあ僕らのね、トークのページを開いてもらえれば。
うん。なんか絵が変わったんですか？
変わってるでしょ。変わりましたよね。
このトークのアイコン
そう
になってます。
5人の。
あれでも、さっき開いたら、あ、俺開き直したら変わったんだ。
今。うん、そうかもしんない。
僕、開いて、なんかこう、パッと画面が変わったら、なんかもう、これに変わりました。うん、で、もう戻らなくなりました。
うん。
うん、
今まで5人をね、こう、縦割りで、並べてたやつだったんですけど、
うん
う
ん、
もうほら、僕らの時代やったりとか、結構ゲスト来てもらったりとかしてて、はいはい、まあ別にレギュラーメンバーとかね、そういったものじゃなくて、
うん、
もうトーク、ポッドキャスト、フレスポですよっていう感じにしたいなと思って、
なるほど、
アイコンの方に、はい、変わりましたんで、まあ、皆さんね、あれと思うかもしれませんけども、ちょっとね、マイナーチェンジということで、よろしくお願いします。
なるほど。
うん、
はい、今日は244回、
うん、
まあ、トーカーは、僕が今日はやろうかなと。
なるほど。
思ってますんでね。
うん。
はい。
だいたいね、ほら、1日前ぐらいに次のトークかとかね、次はこういうことしますよっていうのが来ますけど、今回何もなかったから、
うん、
何するのかなと思ってましたよ。うん。うん、そういうことですね。
ほら、今日参加できるメンバーが、なんか、うん、もしかしたら5人だったかもしれなかったじゃないですか。
はいはい。
うん、そうね。
はい。モクソンが。ね、参加できるかもって話だったので、うん、まあその時にはモクソンを10日にしようと思っていて、
うんうんうんうん、
で5人は多いと思ってるから4人でやってもらおうと思った、僕は抜けて。
なるほど、
うん、
なるほど。
そしたらほら、まあ、今日モクソンが参加できませんっていうのが連絡来てたので、
うんうん、
あ、じゃあ4人でどうしようかなって、まあ、僕が10日やるっていうことで、
うんうん、
だって急に言われたら困るでしょ。
まあ、うん、まあまあそれ困るちゃ困るふりはするよ。
あ、でも
勝利
言ってもできますよね。
困るふりはするけど
一通りみんなやったんですね。
そうなのよ。ここのこのメンバー3人は一通りやったから、トーカーとしては最近、うんうん、なんで、まあ、まあ僕やってないけどやってるようなもんだから、
まあ、そうだね、まあね、
そうと思ってたんですけど、まあ、うん、たまにはね、いいかなと思って僕の方が、うん、トーカーとしてやろうかなと思いますんでね、うん、ちょっと気になることとかね、喋りたいなとか、そういうことを話していこうと思います。で、今週のね、まあ、火曜日に、始まったことがあって、まずはこれからちょっと話したいなと思っていますけど、Apple Music ですね、
うん、
月額980円かな、で、聞き放題っていうね、サブスクリプションの、うん、Apple が出しているサービスがありますけど、
うん、
これがね、いろんなサービスが始まったんですよ。まあ、いろんなというか2つなんですけど、
うん、
まず1つが、空間オーディオっていうものに対応しましたよっていうのと、うん、もう1つが、ロスレスっていう、フォーマットに対応しましたと、
うんうん、
ということで、まあ、音楽好きなんでね、僕ここの点はかなり、大きいなと思って、いろいろちょっと調べたりしたので、まあ、その点をちょっと話せれば少しは役に立つのかなと思って、うん、はい、ちなみにこの中で、なんか音楽のサブスクリプション入ってる人って、うん、風さんが
Apple Music Unlimited ですかね。
アマゾンじゃなかった。
アマゾン。
あ、ごめん、あ、ごめん、アップル。あ、アマゾンです。ごめん、アマゾンです。
アマゾン。ごめん、ごめんって言って、もう一回アップル。
そうそうそう。アマゾンです。
アマゾンの方ね、うん、入ってますよね。
うん。
あの、アップルミュージックのやつは、
うん、
先月、実は発表はしてたんですよ。6月から、うん、空間オーディオとロスレス対応しますよって。うん、で、追加料金なしで、やりますっていうふうに話をしてたんですよね。
うん。
で、それを受けて、アマゾンも、その日のうちに、追加料金なしで、アマゾンの、アマゾンミュージック HD っていう、その、より綺麗な、音で聞けますよっていうサービス、今まで追加料金かかってたんですけど、そのアップルミュージックの発表を受けて、無料にしたんですよ。もうだから追加料金なしでそれできますよって話を、海外でそれを発表されてたんですよね。でつい先日、昨日か一昨日かな、日本でも
2日前だった
かな、 Amazon Music HD が、追加料金なしで対応というふうになったので、これ和也さん、実はあの Amazon Music HD が、
いやいや、メールでね、お知らせ来ました。
あ、来ました。
無料でアップデートできますよって、
はい、
一応やりました。だから、ただ僕もまさに聞きたかったんですけど、そのね、ハイレゾ音質ですかね、
うんうん、
で聞けますよってやつ。じゃあ、僕の周りにそれで聞けるのが、なんか聞けあんのかなってのがよく分かんなくて。
うんうんうんうん。まあ、その辺もね、いろいろとありますから。うん、で、中地君とフッチーは、中地君は何かやってるんだっけ。
いや、何も、Amazon プライムのやつ。で聞けるやつ。
あれ、何だったっけ、名前が変わったんだよね。
ミュージックみたいなやつ。そう、名前変わったんですか。
そう、変わった。Amazon ミュージック。
確かになんかアプリも変わってたような気がする。
ちょっと忘れたけど、なんだったかな、プライム、アマゾンミュージックで共通したんだったかな、確か。まあ、もともとはね、プライムミュージックとかだったと思う。
そうですね、そんなんで
しょう。それがアマゾンミュージックなんちゃらに変わったんだったかな。
アマゾンミュージックプライムとアマゾンミュージックアンリミテッド。
そうでしょ、そうでしょ、そうそうそう、名前変わったんだよね、統一化されたから。うちは、
うん、あ、もうそれこそ Amazon Music プライム。
うん。もう、この話して、誰が興味あるんだっていう感じにはなりますけど、
うん、
これさ、聞いてる人も聞いてみたいよね、その、アップ、なんていうの、有料でサブスクやってる人どれぐらいいいのっていうところはね、ちょっと気になりますけどね。
うん。そうっすね、音楽で。どれくらいこうやってるかっていうのは確かに知りたいですね、みんながどうか
ね。確かモクソンはApple Musicやってるって言ってた気がする。
言われてた気がしますね。確かに何か言ってる気がした。
あとあれだね、前関東飲み会にお邪魔させてもらった時に、ユバーバとかが Apple Music やってるって言ってたり、さゆりちゃんも Spotify だったかなんかをやって
て、ああ、Spotify って言ってたね、
うん。なんですけど、まあ、まあ僕らの世代の人はやってる人も少ないのかもしれないですね。
うん。
まあでもね、ちょっと役に立つかもしれないので話していきたいと思います。
いいです、いいです。
はい、して
ください。
うん、で、まあ2つ、空間オーディオとロスレス対応っていうのがあって、でそのうちの、まあ、分かりやすいので言うと空間オーディオっていうのがすごく分かりやすいので、これからちょっと話を していきたいなと思うんですけど、
うん、
あの映画自体はその空間オーディオっていうのは対応してたんですよ、ちょっと前から、
うん、言ってましたね。
そうそうそう、AirPods Pro とかで、聞くと、まあ、空間オーディオプラス、あとアクティブヘッドトラッキングって言って、首を振るとその音が、
うん、
なんていうの、もう iPhone からで、うん、あたかも出てるかのように、
うん、
左を向けば右耳から音が聞こえるとか、
うん、
右を向けば左耳から音が聞こえるみたいな感じ、
うんうん、
まあそれの対応は、まあ、1年前かなぐらいからやってたんですけど、それが今回ね、音楽の世界にもやってきたっていうことなんですよね、
うん、
で、ヘッドトラッキングはないんですけど、
逆に言うと音楽が先にあったんだと勝手に思ってました。
ああ、もともと音楽ってそのサラウンドっていうことにあんまり重きを置いてなかったんですよ、
うん、
やっぱり映画の世界でほら、車がどっち方向から来るとか、
うん、
ヘリが上を飛ぶとか、
うん、
銃声がするとか、 そういったものがよりこう求められるのって映画だったりとかゲームだったりとかってしますよね、うんはい、だからそれのサラウンド対応っていうのはやっぱりそっちの方が早かったんですよ。
なるほど。サラウンドっていうのはその方向性っていうことですか。
そうですね、周りっていう意味ですね、
まあ、だからサラウンドっていう
サラウンド、
はいはい、
そもそもね2チャンネルステレオで聞くとある程度その、うん
はい、
ちょっとしたこう空間的なことは感じるんですよ、はい、人間って2チャンネルで聞いても、うん、でもそのサラウンド対応っていうのをするとより、広がりを持って、うん、ちょっ と遠いところも感じられるみたいな、
うん、奥行きが
そう奥行きがあるっていう感じなんですよね、うん、サラウンドで、うん、まあ、このトークでも何回か話してますけど、その中でもドルビーアトモスっていう音声フォーマットがあって、
うん、
ドルビーっていう言葉はねよく映画とかを見てると一番最後に出てきたりするんですけど、
うん、
でその中でもドルビーアトモスっていうのはその今までのサラウンドっていうのは左右前前後左右っていうのが大体サラウンドっていうのが強かったんですよね、うん、前から聞こえるなとか左から聞こえるなみたいな、
うん、
でもドルビーアトモスっていうのはそれに縦方向、まあ、今言いました、うん、上下が入ったものがドルビーアトモスっていうものだと思ってもらえれば、
うん、
だから、今まで雨の音とかが、まあ、耳の横をこう通り過ぎるような感じなのがもう頭の上から雨が降ってくるみたいなところを感じられたりとか、より強く感じられるとかそういったものがドルビーアトモスっていうんですよね、
うん、
でアップルは映画とかそういったものにのドルビーアトモスっていうものにより早く対応していたので、うん、去年ぐらいから、AirPods Pro とかで聞くともうすごいこう、まあ、定位が分かるって言ったりするんです。定位ってその音の位置ね、
うん、
もう本当に同じ右方向なんだけどより向こう側でサイレンの音が聞こえるとか、
うんうん、
でもっと近いところで人の声が聞こえるとか、うん、そういう位置がもうはっきり分かるような仕組みになってたんですよね、
うん、
で音楽にもそれがまあ来たと思ってもらえればいいと思います、
うん、
なのでこれねもう聞いたら一発で違いが分かる。
へ、
もうすごい広がりがあって、
それあれサトシレベルの一発で分かるじゃなくてですか
これはね本当違くて、うん、もう誰でも分かる。
誰でも分かるって言ったら僕ら聞いて分かんなくても分かるって言っちゃうけどよ、それ。でも僕らでも分かる。
本当に分かる。
分かる。あ、そう。
すごい分かりやすいんですよ。
音楽が奥行きがあるって、その例えば人が話してるとかだったり、映画とかだったらこう奥行きがあるじゃないですか。
うん。
そのギターの音が違うとかってことですか？
これがね、まあ、普段聞いてても全然問題はないと思うんだよね。その2チャンネルっていうかその、
はい、
普通のヘッドホンとか 2つのスピーカーとかそういったもので聞いても、
うん、
全く不満はないんだけど、そのドルビーアトモスに対応した、うん、オーディオっていうのはだいたいこれぐらいの位置から音を鳴らしたいっていう、そのアーティスト側の意向を組んでるんだよね。で今まではだいたいこの耳のすぐ近く1メートルぐらいの距離で鳴ってるかなっていうものが、うん
はい、
はっきりと、わ、これちょっとすごい遠いところで鳴ってるとか、右から、右耳から上に向かって音が動いて、頭の上を通って左耳に届いてるとか、そういったものが分かるようになるんですよね。で、あと、ベース音はすごい体の近くから聞こえるとか。で、いや、ボーカルは少し遠いところから、なんかステージのところから届いてるのかなっていう風に感じるとか、
それはだからあれですか、いわゆる臨場感が味わうから、まあ、ライブを想定してるみたいな、そんな感じですか、言ってしまえば。
ライブ会場にいるっていうのが一番分かりやすいかもしれないですね。
あ、
しかもそのライブ会場って言っても、すごいドームとか遠いところじゃなくて、ライブハウスにいて、
はいはいはい、
しかも生演奏的なライブハウス。
なるほどね。
ほらスピーカー通すと大体スピーカーの音にやられちゃうから、うん、それって2チャンネルなんだけど、
うん、
クラシックのコンサートにいるとか、そういったものをイメージしてもらうと、クラシックのコンサートってそれが生音じゃない、うん、スピーカーを通るわけじゃないから、
はいはいはい、そうですね、
実際の楽器との距離を感じれるでしょ。
生音ってことなんですね。
そうそうそう。
なるほど。いや、
で、
いやいや、違う。僕ね、いや、ずっと、それのどこがいいんだろうって思ってたんですよ。だって、うん、 映画とかだったら分かりますよ、うん、だって臨場感を味わってそのどこで音が鳴ってるかっていうのはだってそれがこう映像とねやって分かるんですけど、ただ音だけ聞くので、うん、逆になんか遠かったり近かったりとかいろんなところで音鳴ってたらむしろなんかバラバラ感があるんじゃないかなとか思ったんですよ、うんうん、だ特等席で一番いい音を聞かせてもらうっていうのが一番僕はいいのかなと思ったから、だからその音楽にいるのかなと思ったんですよ、その空間オーディオが、うん、でも確かに今聞いた生音って言われると確かに生音はそれが感じられるってやったらいいのかなっていうふうになんとなく今ちょっと納得しました、
うん、そう、あの俺もまあ後からも言おうと思ったんだけど、さっきからまあこれ一発で分かるとかすごいっては言ってるんだけど、いいとは言ってないんだよ、
お
これなんでかって言ったら、これも人それぞれ好みがあるっていうことだから、あのまずその、まあ、メリットっていうかその、うん、と空間オーディオになったことでまず距離を感じるっていうのと、一つ一つの音が伝わりやすくなるんだよね、今までこう隠れてたような音が、あここからこんな音聞こえてるんだっていうのが分かりやすくなる、
うん、
っていうのと、あとはほらそのアーティスト側の意向でそういう風なものを、うん、距離感をで、これってねドルビーアトモスっていうのは対応してる曲と対応してない曲があって、まあ対応してる曲の方が圧倒的に少ないんですよ、はい、今はね、
うん、
でも今後アーティストはこのなんていうの、自分の考えをもっとこうよりこうなんていうの、こだわりとかを詰め込んだものを作りやすくなるというか、あのドラムはねこの辺何こっからちょっと3メートルぐらい離れたところでとかで
なるほど、
そうそうそうそう、で本当はアーティストってそれぐらいこだわって作ってるんだけど、どうしてもミックスした後は、うん、あの、うん、耳にね届くのにみんなの環境っていうのがあるから、
うん、
そこに最適化しちゃうんだよね、
うん、
あのまあまあもう近くで聞いてもなんていうの、当たり障りないというか、
うんうんうん、
本当はこの音が聞こえるようにしたいんだけど、あのミックスって言って、最終的に全部の音をこう調整するときに、うんうん、あ結局この音大きくしちゃうと目立ちすぎるよねっていうところ
とか
を、うんうんうん、もうどうしよう、もういいスピーカーで聞けば聞けるんだけど聞こえるんだけど、もうこれしょうがないって言ってボリュームをねちょっと絞ったり、いいスピーカーとかだったら 聞きますよ、
いわゆるあれですか、そのいわゆるっていうかボリュームだけじゃ調整しきれないところがこれだと調整なんかできるようになってるってことですか、いわゆるこうさっきのちっちゃい大きいだけじゃなくて空間をなんか利用することで その微妙なところがなんか
違いが
分かるようになる
みたいな、捉えやすくなる
な
っていうのはあるんで、
まあ、俺とかさ分かんないけど、うん、ほら例えばさオーケストラとかってさ、うんまあ、俺らほらあの配置って適当に並べてるわけじゃきっとないと思うんだよね、
うん、
多分、うん、このコントラバスはこの辺で、あの、バイオリンはこの辺でとか、はいはいはい、多分、これはここにいるべきだとか、はいはい、こいつはちょっと離れたとこから、うん、その直で届くよりは少しこう広がってから届いた方がいいとかさ、うん、多分、うん、ちゃんとずっと聞きよう人はそういうのがあると思うよ。うん、でそれを、もしかしたら生で感じれるようになるんじゃないかなって気がする。
なるほどね。
まあ、まあ、メンバーというか、ケイちゃんとかね、クラシック好きとかいう話をしてた、はいはいはい、だけどね、クラシック好きな人は知ってると思うけど、あれね、あのボリュームなんですよ。基本的に音のボリュームで1と人数、
大きいケリアは奥だし、うん、あのちっちゃいとやっぱり届きづらいから前側にみたいな、
そうそうそう、であと人数もね、うん、負けちゃうからっていうのはあるので、はいはいはい、そういうオーケストラはそういう配置になっている、もちろんあの曲のねあれによっては多分右左が変わったりとか多分あったりするのかもしれないですけど、
うん
でも基本的にはそういうふうに、まあ、座ってる人に対してよりいい聞こえ方ができるような配置にされてるのは間違いない。
バランスとしてはね。
そう、うん、今和也さんがおっしゃってくれたように、うんうん、それが普通のミュージシャンも、CD とか CD って今ねもう売ってないですけど、その音源を作る際に空間オーディオっていうのを意識して作るとよりちょっとこう面白いものが作れるようになるということなんですよね。で、今ねあの Apple Music のプレイリストの中にその空間オーディオの世界っていうものが追加されてるんですよ。で、それを聞けばどういったものがあるかっていうのは大体、もう分かるので聞いてもらえればいいかなと思っていて、で、結構ね昔の曲もそのドルビーアトモス対応してくれてるんですよ。 で僕結構好きなのがそんな対応してる中でジャクソン5ってあのほらマイケル・ジャクソンが子供の頃出た、ね、あの、うん、I want you back ってあの一番有名なやつがあるんですけど、
うんうん、
それがドルビーアトモス対応してて聞くとねめちゃくちゃ面白いんですよ。
なんでその昔のやつが対応できるんでございますか。
多分アップルがわざわざお金払って対応してもらったんでしょうね、
うん、
だから音源自体は残っていればそれをこうミックスすることって今でもできるんですよ。で、あ、まあ、このメンバーは知らないかもしれないですけど、あのリマスター版とかいう CD が発売されたりしたんですよね、その昔。そのリマスター版っていうのは音源をもう一回今の時代の、そのテクノロジーとかを使ってちゃんとこうもう一回こうその定位、音のバランスとか位置とかを、考えて作ったものがリマスター版っていうんですけど、そういったことができるんですよ、素材さえあれば。みんなあの一声のせいで録音してるわけじゃないですからね、
まあ、声は声それぞれで撮って
ギターはギターとかでそれぞれで撮ってるから、ミックスっていうのはそれを全部こうどんなバランスでっていうのを細かくやってるので、それを今回そのドルビーアトモス対応ってことで多分アップルがかなりこう力入れてあのアーティスト側にお願いしたものがあるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、
なるほどね。
それが本当によくできているので、もし Apple Music 入っているとか、まだ無料体験版が残っている人はちょっとやってみてほしいなと。で、対応してる、ヘッドホンっていうのがあって、基本的に、AirPods、AirPods Pro、まあ、聞いてる人で持ってる人はいないと思いますけど、6万5000ぐらいするの AirPods Max 、ね、こういったものはあの設定の中で、空間オーディオを自動っていうのを選んでおけば対応してる曲の時だけ、そのドルビーアトモスで流してくれて、対応してないやつはちゃんとステレオで流してくれるっていう、まあ、一番楽な設定ができます。
あ、普通のプロじゃなくても普通の AirPods も対応してるんですか。
空間オーディオは対応してますね。
へ
ー。ただあのヘッドトラッキングは対応しないですか。対応してないですけどね、ヘッドトラッキングは。
へー、そうなんだ。
で、普通のイヤホンとか普通のヘッドホンも一応そのドルビーアトモスに対応しているヘッドホンとかであれば、あの常にオンっていう項目があるんですよ、空間オーディオ。オフ、自動、常にオンっていうのがあって、常にオンにしておけばそういうヘッドホンでもあの対応できます、対応できますというか、もうその空間オーディオを体感できますので。AirPods とかを持ってないからダメだと思わずに、その常にオンにして聞いてみて、あのヘッドホンとかがこれ対応してるかどうか分かんないなと思っても、まず常にオンにして聞いてみるっていうのは一つ手かもしれないですね。はい、まあここにいるメンバーは
でも対応してないやつでずっと聞いててもいつまでも対応はしてないんでしょ。
対応してない。
その音側で何とかしてうまくやろうとかはできないでしょ。
できない。
やっぱできですね。
だからその場合はあのなんかちょっとねおかしく聞こえます。なんかちょっとずれて聞こえたりとかするので、まあ分かるんじゃない、そこは分かるんじゃないかなと思いますけど、まあまあでももう何も考えずに、多分 AirPods とか AirPods Pro 持ってる人多いと思うので、このメンバーはそれで体感してみるのがいいかなと思いますね。で、オーケストラのやつとかももうすでに対応してるのが結構たくさんあるので、それは本当好きな人、オーケストラ好きな人とかはかなりこう今特にねコロナの時代でなかなかね見に行ったりとか絶対できないと思うので、それを目つぶって聞くだけでもかなりこう癒されるというか、
うわ、優雅、
迫力あります。
優雅だねそれ。
いや、いいですよ、本当にいいと思いますんで、皆さんぜひ、Apple Music に入ってる人、あと無料体験が残ってる人はちょっとやってみてください。はい、
なるほど。
で
さ、はい、ロスレ、質問1個いいですか。
はい、
ロスレスとハイレゾ
って
一緒ですか。
ちょうど今から話そうとしたところです。
お願いいたします。はい、
でもう1個がこのロスレス対応の話なんですけど、これね、まず、まあ、皆さんよく聞いて、昔よく聞いてた MP3 って言葉ありましたよね。
ありますね。
はい、
ね、
でそれって何かって言ったら、もともと CD とかを、1曲、まあ、60メガとかあったものを、なるべく容量少なくして たくさんの音楽が、そのデバイスに入るようにしようっていうふうに、いろんな、まあ、人間の耳に届きにくいデータはもうカットしちゃおうっていう、
どうせお前なら分かんねえだろうと、
そうどうせお前なら分かんねえだろうっていうやつが MP3 だったんですよね。で、まあ、その流れが今でもずっと続いてまして、例えば1曲60メガとかをダウンロードしちゃってたらすぐパケットなくなっちゃいますよねっていう、なのでだいたいそれを10分の1とかにしましょうっていうものだったんですよ。でそれが、まあ、Apple 製品で言えば AAC って言って Apple Audio Coding、コーデックっていうものがあったんですけど、それはまあ、つまり、非可逆圧縮しておく、あの、まず60メガがあります。でそのままじゃ送れないから、まず圧縮するんですけど、圧縮してさらに削る、まあどっち、まあ、削って圧縮するって言った方がいいのか、まあ圧縮するんですよ。で、圧縮されたものを、流すときに解凍するんですよね。わかりますかね。圧縮すればするほど送るときの容量って少なくなるから。で、受け取った後に解凍するんですけど、で、不可逆だと圧縮して解凍されたものが同意ではないってことなんですよね。
元の60メガには戻らない、
うん、そうもう6メガにはしかならないですよっていうところ、でロスレスっていうのはロスしてないですよっていう意味だから、60メガのものを圧縮して送るんだけど、もうほとんど変わんないってことです。
へ
ー。でこの中ので、この中の人で体験したことある人いるかもしれないですけど、 JPEG ファイルを圧縮して ZIP ファイルにして送ったことある人います？ないです。
JPEG を圧縮して
ZIP ファイルにして、
ZIP で
例えば JPEG10 枚を ZIP ファイルにして送る、
あるかもしれない、
多分あると思うんですよ、
あの会社とかね、
そうそう、
ZIP でやったことある気がする。
これ実は圧縮、その ZIP ファイルにしても、何も、サイズ変わってないんですよ。なんでかって言ったら JPEG 自体がもう圧縮してるから、それ以上圧縮しても意味がないっていう、
カチカチに固まってますけど、私
そう
これ以上固めない、
これ以上ならないですよ。ただ単に一つのフォルダにされただけ、
まとめてるだけ、
そう、と同じで、このロスレス対応っていうのは60メガのやつをもうほんのちょっとだけ圧縮して送って解凍する、で解凍した後はまた60メガに戻るみたいな感じなんですよね。
なるほど。
まあ、ちょっと膨張してたものがクッて固まって、また戻る、ふって膨らむみたいな感じ、
ね、インスタントラーメン
ね。じゃあ
そう
あんまり容量自体は6メガぐらい、あそこは変わんないんですか。
だから60メガがもうほぼそのまま送られてると思えば、
55メガぐらい、
あじゃあほぼ圧縮してないんだ。
そうで、まあこれでみんなね、そのまま送ってると思う人が多いんですけど、一応圧縮してるんですよ、
でもちょっとでしょ、
ちょっとほんのちょっとだから、可逆
そうなんだ。いや、だから6メガが60になるようなものができましたじゃないんですね。
ない。
あ、そうなんだ。なるほど。じゃあ元のファイルはちょっと圧縮されてるから若干容量がちっちゃいですぐらいなんですね。
そう。だからパケットは、すごいかかりますっていうやつなんです。
なるほど、
ね。その代わり、人間のお前にはどうせ分かんねえよっていうところがカットされなくなってるので、まあ、耳のいい人とかは特に全然違うというふうに言われるものなんですよね。で、例えば、そのロスレスって言われるものは、CD 音源のことをロスレスって言うんですけど、CD 音源は、44.1kHz16bit かなっていう、まあ、データのフォーマットがありまして。44.1kHz っていうのがサンプリングレートっていうんですけど、どれだけ滑らかか、ヘルツだから、ヘルツっていうのは波形ですよね、どれだけ滑らかな、データとして送れてるか、わかります？アナログって波じゃないですか、でも、デジタルって01なんですよ、だから、長方形なんですよね、でそのアナログの波をどれだけ細かく、その長方形のグラフみたいなを、サンプリングできてるかっていうこと、わかりますかね。 一つの山があります。それを三つの四角だけで作るんだったら本当に漢字の山みたいになりますよね。
はい
はい、
でも一つのごめんなさい、一つの山を1万個の、四角長方形で作るとものすごいこう、うん、細かく、まあ、ね、本当に山みたいになるんですよ、
は
い
は
い
は
い、
なるほどなるほど。
だからそれがサンプリングレートっていって、どれだけ細か滑らかに音を表現できるか。で16ビットっていうのはその音に対、まあジャンってその、まあ、1秒じゃないんですけど、その一コマに対してのジャンっていう音をどれだけ細かく表現できるか、表現できるかっていうのが16ビット。
うんうん、
これ 色で言うと分かりやすいんですけど、例えばじゃあ16色でその肌の色を一つの、例えば自分のほっぺたの色を16色で表現するのか、16色の中のどれか一つで表現するのか、1万色の中のあるうちのどれか、この肌色っていうのでは、肌色って言ったらもうダメなんですよね。何だったっけ、うち。
ペールオレンジですかね。
あれ、なんて言うんだろう。まあね、そう、わかりますかね。だからこの一つの、表現したいものを、どれぐらいの表現力があるかみたいな、それがまあ16ビットって言われてるもので、その CD と同じものだったらロスレス対応、それよりも大きい表現力があればハイレゾっていうふうに言われます。
あ、え、音源超えてるってことですか。
違う違う違う、もともとの音源はアナログなので、アナログなのでもう CD とかじゃないんですよ、そもそも。CD の時点で圧縮されてるんですよ、データとして。
うんうん、
わかります？
うんうん。
なので、アナログってすごいんですよ。写真でも何でも。
まあまあまあ。
それを、なんとか無理やりデジタルにしてるだけなので、例えば、1000万画素、うわー数字でかい、3000万画素、うわーめちゃめちゃ数字でかいって思うかもしれないけど、あの写真で言うとね。じゃあ、フィルムの写真はって言ったら、もう、何億画素とかなんですよ、
うん、
データにした場合、うん、音楽も一緒で、あのアナログ録音されたものと CD とかになったらもう圧倒的にレコードとかの方が音がいいですよね、
うん、
本来、
うん、
ただまあみんなが聞くスピーカーだったりとか、うん、あ、写真にしてもそうですよね、あの、あ、また叩いちゃった、写真も、あ、なんていうんですか、
何
が 2L とかなんかいろいろあるじゃないですか、 L とかサイズ、
あ、
まあ、それによっては結局 それだけ画素数があっても意味ないよねとかあるので、意識できるところまで下げたものが一番流行ってるっていうだけで、なんか CD が、あ、やっぱりコンパクトだし聞きやすいしっていうので手入れしやすいしというのが流行ったから、まあ、CD っていうのがある程度一つのこう目安になってるっていうのがあるんですよね。で今回 Apple Music に関しては、実際本当はさっきも言ったように CD と同じものをロスレスって言ってそれ以上ハイレゾって言うんですけど、 Apple Music に関してはその CD ともう一個上ぐらいのデータまではロスレスっていうふうに言われてます。で区別としてはその Apple が言うハイレゾは特殊な機械 DAC って言うんですけど、DAC で DAC、 こういう機械を取り付けてから、ヘッドホンなりイヤホンをつながないと聞けないものをハイレゾっていうふ
う
に言っていて、
うん、
そこまでじゃそれが必要ないものはロスレスっていうふ
う
に言ってるので、 CD よりもちょっといい音はロスレス対応として、あの自分たちで何も用意しなくても聞くことができます。
うーん、
はい、
なるほど。
ここまで大丈夫ですか。
大丈夫です。一応それはだからアップルに限らずアマゾンのハイレゾでやっても、まあ基準としては一緒なわけ、
大体多分一緒だと思いますけど、だからアマゾンはもしかしたら CD と同じまでをロスレスって言っていて、
なるほど、
うん、かもしれないし、まあ、CD 以上ももうハイレゾ、うん、でも大体そうですね。アマゾンの場合はハイレゾって言い方しなくて HD っていう言い方をしてるので、アマゾンミュージック HD っていう言い方をしてるので、その HD がねどこを指してるのかはちょっと分かんないんですよ、僕も調べきれてないので。
うーん、
まあ、でもその中にも多分ハイレゾっていうのがあるんじゃないかなって気はしてますけど、でハイレゾっていうのは、さっき CD は 44.1kHz16 ビットって言ってたけど、 ハイレゾは 192kHz だから 44.1kHz だったのが192まで上がります。ヘルツで16ビットっていうのが24ビットまで上がる、
うんうん、
はい、これ8ビット上がるとこれもう相当なあ2の8乗分上がるので、
はあ、そうなんだ、
はい、
1
ビットが、まあ、01な01を1ビットっていうので、
うんうんうん、
それが2ビットになると4倍っていうふうに、なんか2の8乗にどんどんなっていく。
なるほど。
それだけデータが変わっていくっていうことなんですよね。
はあ、
2進数なので。なんで、うん、データとしては、その例えばどんな音が出てるっていう波形を見たりするとするじゃないですか。
うん、
今までの僕らが聞いてるようなそのロスしている曲に関しては、うん、ある一定以上の高い音っていうのがもうごっそり谷間のようにポンって抜けてるんですよ。そこまでは滑らかなこう波できてるのに、例えばちょっとこれ適当に言いますよ、その 20kHz 以降がスポーンってこう切れてるみたいな波がダーンって落ちて、もう これ以上どうせお前ら聞いても分かんねえよっていうようにもうスパンって落ちてるんですよ、谷のように。なんだけど、ロスレスだったりとかハイレゾっていうのを聞くと、それ以降もうすごいこう滑らかに音がつながっている、20kHz 以降っていう風になっているので、人間としてはね、耳には感知できにくいって言われてるんですけど、まあもちろん耳がいい人には聞こえたりするし、そうじゃなくても空気感を感じるっていうのがやっぱそこにはあるみたいで、なんかすごい余韻を感じるねとか、なんか伸びやかに感じるとか、そういったものが、うん、あるみたいです。はい。
なるほど。
で、まず、はい。
いや、芸能人の格付けチェック。
いや、俺も思った
したね。伸びやかとか言われたら、なんか、A か B か、ピンってやって、ハイレゾか、ね、ノーマルかみたいなやって。
はい、で、これね、Apple Music の場合に、聞くには、AirPods とかでダメなんですよ。というのも、Bluetooth は対応してないんですね。
なるほど
そもそも Bluetooth 自体がデータ送る Bluetooth で送ってるわけですよね、イヤホンの方に。そこですごいこう音を圧縮してるわけで、その、まあ、ロスレスっていうものを送れるコーデックがないので、それは Apple はだから対応しないと。なのでもし、ロスレスで聞きたいんだったら有線のヘッドホンとかイヤホンで聞いてくださいっていうのがまず一つ、でハイレゾになったらさっきも言いましたけど DAC っていう、特殊な機械を使わないと聞けないので、それを買う必要があります。DAC っていうのは、デジタルアナログコンバーターで DAC、デジタルの情報をアナログに変えるっていうことですよね。だいたいそれが iPhone とか iPad に接続できるようなもの、小型のもの、でだいたい1万から2万とかしますんで、まあちょっと現実的ではないのかなっていう気はしますね。で僕そのオーディオインターフェースっていうのを持ってまして、パソコンにつなぐやつがあるんですよ。前もね、ここで話したことありますけど、 Mac に USB とかでつないで、でそのオーディオインターフェースっていう機械があって、でそこにマイクだったりとかイヤホンだったりを挿す、まあ、ライブをね、中地くんとかやったことあるから、なんとなくイメージわかると思うけど、ちょっと はいはい、アンプっぽいような。
アンプに、
はい、はい。そう。ものがあって、僕それでね、ハイレゾ聞けるんですよ。Mac を、Mac だったら。なんで、聞いてみたんですけど、まあ、すごいとは言い切れない。
言い切れない。
自信がない。
なるほどね。
はあ、なんかね、良くなった気がする。
佐藤さんが言うんだったらやっぱそうなんでしょうね、やっぱね、
うん、だから、ここに関してはこだわる人はこだわってもらって、こだわらない人はこだわらないでみたいな、ちょっともう自己満の世界かなっていう気はしますね。で日本の曲だと宇多田ヒカルのアルバムが結構ほとんどハイレゾ対応してくれていて、もうすぐ聴けたんですよ。 で聞いてみたんですけど、うん、まあちょっともうハイレゾでいいのかどうかがもう分かんなかったですね。その、ある程度ちょっとヘッドホンして音を大きく聞いたらめっちゃよく聞こえるってことないですか？なんかいい、うん、大きい音で聞けばなんかすごいいいじゃない。
そう、
普段聞こえない音が聞こえるから。
それ多分あのあれよね、前トークでどれがいいですかって言った時、結構比較的音が大きめのやつが多分選ばれたっていうのと同じ感じだ、ね、
そう本当そう。だからやっぱ大きいと普段聞こえない音が聞こえるじゃない。だって、
はい、
ね、うん、あ、うん、こんな音鳴ってたんだっていうのがね、ボリュームによって聞こえるっていうのがあるから、もうなんかそれかなっていうのと、あと、まあ、プラシーボ、もうハイレゾだからいいはずだみたいな気持ちっていうのがあるから、うん、なんかね、結局本当にいいのかどうかっていうのは、あの、よっぽどすぐ聞き比べないと分かんないんじゃないかなって気はしますね。まあ、ただ、あの、改めて宇多田ヒカルいいなとは思いました。でもすごくね、俺らがさ、高校とかの時に、だってオートマチックって出てるでしょ、確か。
いや、いいです。
で、はい、今聞いても全然聞けるなと思って。
聞ける。
うん。で、
その。古臭くない。
ないね、そう、ね、ないし。あのそこら辺に出た2000年前後に出た曲とかがもう全然聴けて、うん、でほらハイレゾでテンション上がってんじゃん、
うん、
本当になってるかどうか分からないけど、うん、それによって音もめっちゃいい、
やっぱあの頃とちょっともうやっぱ違う音で聴いてるなっていう
感じで聴けて、
ああ、
なおさらなんかすごく良くて、ここ、うん、火曜日からだから3日、ん、水木金、うん、3日ぐらい、うん、もう超歌だ聴いてる、うん、なんで、皆さんもね、アプリミュージック入ってる方は、うん、あのちょっとハイレゾでね聴くのは多分相当難しいと思うので、うん、そのダックっていうのが多分みんなは普通は持ってないと思うので、
持ってないね、
うん、ただロスレスっていうのでは聴けるので、ロスレ、あのね、本当にあの MP3 とかその普通のなんていうの、ストリーミング用のやつとロスレスだったら、うん、明らかにロスレスはいいらしいんですよ。
うん、
結構あの聞けば分かるぐらいいいらしいんですよ。
うん、
なので、うん、あの、うん、ロスレスは聞く価値はあるかなと思うので、ちょっとね、
比べてみたいね、
そう、優先で聞いてみるっていうのは一つ手かもしれないですね。
うん、
はい、
いや、それこそさ、
うん、
俺もね、あの、まさに俺も今日、俺ほら車であの会社から帰るとき大体まあ40分から50分ぐらいあるからさ、
うん、
その時にあの俺アマゾンのエコーオートっていうのを車につけてるって
、はいはいはいはい、
あれで、ね、最近ね、今日は俺リップスライム聞いて帰ったから、その前は、ね、ユズとかなんかもう、うん、あの学生、まさに学生時代の曲を聞いててさ、
うん、
やっぱいいなって思って聞いてるわけですよ、
うんうん
うん、
でそれでさ、なんかほらWDC でしたっけ、 WWDC でしたっけ、
WTS ですか、
いや違います、
違います、ウィーケンドトークスクワットじゃん、
この前
あった WWDC ですね、
うん、WWDC か、
はい、
あそこでほらね、 Amazon Music をみんなでこうシェアしながら、
うん、
こうそのみんなで曲をこうつないでいけるみたいなやつがそのうちできるって発表されてましたよね、
Apple Music ですね、
Apple Music なんですか、
そうそうそう、
あれをね、みんなで聞きながら、あ、じゃあこの次俺この曲入れようみたいなやつをね、
ああ、それ面白そう。
面白そうだなって思ってました。うん、
聞いて、いや、そういうのいいですね、
うん。
あ、今の流れでちょうどいいですね。まあ、最近その音楽をね、よく聞いてるっていう話をしてて、うん、で、ミカにすごいこれいいよっていうのをおすすめされて、ミカ奥さんですけどね、
うん、
ヒゲダンっているじゃないですか。オフィシャルヒゲダンリズムの、うん、あの115万キロのフィルムっていう歌があって、
うん、
いい曲です。
でこれ僕も知ってはいたんですよ、歌自体も知ってるし、うん、あのサビとかも全然わかるんですけど、
うん、
ほらタラララララララララララララってやつ、ルーンってやつ、テラララララララってやつがあるんですけど、あんなその意識してその歌詞とか見てなかったんですけど、歌詞がもうめちゃくちゃいいと、
うん、
で、あのもう本当に今こう結婚してる人たちとか、
うん、
あの結婚しても何年も経ってるとか、
うん、
で、
うん、
人たちにはもう聞いてほしいよねみたいなことを言ってて、うん、でもう本当にあの歌詞を改めて見てみたら、
うん、
これ本当いいんですよ、
うん、
めちゃくちゃ良くて、
うん、まず題名がおしゃれだもんね、
そう、あのね、
15万キロのフィルムがね、
これね、僕も本当知らなかったっすよ、だからなんでそういう歌詞なの、うん、あのタイトルなのかとかも全然、
うん、
あのまあ、意識せず聞いてた ですよね。
うんうん、
で、まあ、簡単に言うと、もうこれも歌詞見てほしいですから、簡単に言うと、うん、出会ってから、まあ、これから、出会ってからの人生を、まあ、撮影していって、撮影するっていう、まあ、過程というか、まあ、例えで撮影していって、まあ、あの死ぬまで一緒に、この、なんていうね難しいな、その映画のようにフィルムで撮影していって、その 一生分がだいたい115万キロ
そのフィルムの長さが、
そうフィルムの長さが、
このフィルム撮れる時間をずっと80年とか
そうぐらいやると115万キロになる、まあ、それぐらい撮ろうと115万キロメートルの、まあ、フィルムを撮ろうみたいな話になってるんですけど、
うんうん、
これがね、もう、まあ、俺、まあ、和也さんとか中地君にはあれですけど、例えばほら、まあ、フッキーさんとかね、うん、ちょっとね、こう、愚痴をね、言ってるような人、あと、フッチーとかね、
愚痴を言ってない、
愚痴をね、言ってるような人とかに、
うん、
これの歌詞をね、ぜひ、うん、見てほしいなと思って。
うん、へえ、いや、非常に。
めちゃくちゃいい。あと、石屋とかもそうなのかな。さきちゃん側に見てもらえばいいのかな。あれですよね。そういうちょっと強い側に見てもらった方がいいかな。
強い側ね。強い側ね。
これ怒られんなこれ。いやもう本当にめちゃくちゃいい歌詞なんで、ミカが結婚式をもしやり直したら、もう絶対この曲使うみたいな。うん、もうこの曲一択だねみたいなことを言っていて、
うん、
だから例えばほら、まあね、俺らはあれですけどね、まあフッチーとかフッキーとか奥さんと不仲とか、
不仲ではない、不
仲じゃない、不仲
ではない、ね、不満がある、
いや不満、まあ不満はないです
とは言い切れ
ないとは言い切れないのトーンやったね今ね。
不満はないですけども、
けども
でも
けども、いや
からの
からの、
まあ、いや
まあなんか、うん、この曲に合わせてさ、ちょっとスライドショーとか作ったら、
うん、
相当これなんか奥さんに対していいプレゼントになるんじゃないかなとか思ったり、あのね、うん、ちょっと怒りっぽい奥さんが優しくなったりするんじゃないかなとかまあ思うので、
うんね、
復帰のところとか、
うん、さきちゃんもね、先週に引き続きね、これについて感想を述べてね。
あれさ、あれさ、何、この中のメンバーが誰かさきちゃんに感想を書いてみたいなこと言ったの？
いや、言ってない、言ってない。
あ、あれ、じゃあ自主的に？
自主的に。
うわ、すごい嬉しいですね。う
ん、いや、なんか、刺さったんでしょうね。
刺さったんだ
ね。ね、
うん、
なんかほら、昔からさ、ヘビーとかだみたいなことは言ってくれてたけど、うん、最近ほら、別に感想とかをね、書く、まあ、みんなそうだけどさ、うん、僕らがほら、LINE で送ることなくなったから、
うんうん、
感想を言うっていうタイミングが多分ないじゃない。
そうね、
はいはい、
うん、もうめっきり少なくなってるはずだから、うん、なんかああいう風に書いてくれて、お、もしかして誰かがこうね、ちょっと連絡取った際に何かあったら感想書いてねぐらいに言ったのかなと思ってたんですけど、
じゃないんですよ。
だからそれはちょっとありがたいですね、さきちゃん、うん、聞いてる、
うん、
石屋に優しくしてね。
コメント来るな。
ぜひ来るね。これぜひ115万キロのフィルムのね、あの歌詞を見て、あ、こういう気持ちで結婚したなみたいなのを思い起こしてね、2人で。で、まあお互い優しくなれるんじゃないかなと思ったので、今ちょっと風さんがね、あの昔の曲いいなっていう風に言ってたので、ちょっと、近いかなと思ってこの話しました。はい、
いいね。
はい、まあ音楽に関してはこれぐらいですかね、ちょっと話したかったのは。
いや、勉強になる。
普段音楽聴いてます？まあ、風さんは今ね、行き帰りかなんかで聴いてるってなってくれましたけど。
うん、僕ね、ワンオクロックを聴いてますね。
おお、
スポティファイでなんか聴いたりもしてるし。
ワンオクは、それはもういつ、まあ、昔から好きなの？
いや、どれぐらいだろう。1年ぐらい前。
でも、まあまあ、
うん。いや、もう超有名になった後ですよ。
いや、それはそうだね。1年前だったらね。
うん。なんでしょう。
うん。
いや、それこそ、 僕全然聞かないから、
うん、
誰かが聞いてて、うん、うーん、あとなんかやっぱなんかのスライドショーに使われたりとかだと CM とかなんかちょいちょい聞こえてきてるので、
うん、
そっから入ってぼーっと聞いてたらあれなんかいいかもしれんと思ってそっから結構まあまあ聞いてますね。
うん、何の曲が好きなの？ワンオクの。
いやちょっとそれはここじゃちょっと言え
ない。ここじゃなかったらどこで言うの？
いやね僕ねバーってこう聞くけど、うん、タイトルとか一切分かってないんです
よ。あじゃあほら歌どんな歌？
いやちょっとそれ英語だから俺歌いてない。
いやいやもう今英語めちゃめちゃ勉強してるやん。
いやいやいやあでもねでもねそれもあって、うん、英語のやっぱまあまあ日本人ですけど歌って、うん、めちゃめちゃ発音もいいし、
うん、
そのやっぱこれ聞いてたら、
うん、
俺も英語ちょっと上手くなるかなと思ってちょっと1年前からこれ聞いてたらいいかなと思って聞き始めたのちょびっと最初ありました。
うん、じゃあど
いやでも全然わかんない。
いやいやいやいやどどんな
歌？いやいやいや
ちょっと崩さない
でいいよ。いやいやいや無理っすね。いやでもさ、うん、いや僕は知って分かったけど相当いろんなのに使われてんなこの人たちっていうのをめっちゃ有名なんだねってな有名になってから知りました、ね、
え何に使われてるっけ、う
ん、いやなんか俺ルローニケンシンのなんか、
うん、
映画のなんか曲とかに使われてるのも全然知らなかったし、
うんうんうん、
そのキングダムの映画の
キングダムで使われてたね。
キングのやつとか、うん、なんかそういうのもいっぱい使われてるの全然知らなかったです。
まあもともとメディアにあんまり出てなかったからね当時、うん、最初の方はいろいろあって
なんかいろいろあったんですか。
もともとジャニーズだった。
ああまあ確かに
ボーカル
です。それもね僕もちょっと興味を持って見たら、うん、あそうなんだって知ったぐらい。
知らなかった。
でニュースにいたんですよ。
ニュースそうそうニュース。
そうなの。
そうですそうですそうです。で
マジで。
で不祥事で辞めたんですよね。
あそうなの。
確か。うん、なんか一時期なんか
菊間さんじゃない。誰かとお酒飲んだとかじゃなくて
かな、わかんないけど、ほら昔ニュースって結構いたんですけど、
たくさんいましたよね。
なんか 2,3 人ね同時にねちょっとね不祥事とかで辞めたんですよ。なんかうちくんとかいたでしょ前、なんかニュースにうちくん、
うん、だいぶその人結構中心っぽい人でした
ね。そうで、まあタカはそこまで中心っぽくはなかった。まあでもニュースのメンバーですからね、もともと多分、
うん、
ね、まああれなんですけど、まあ10人ぐらいいたのかな、そもそもが。でも本当最初の方で辞めて、でジャニーズも退所したので多分干されたんでしょうね。だからワンオクはメディアで多分そういうのもあって、もう最初からメディアには出なかったっていうのがあるんで、どれだけこう売れてもなかなかメディアに出なかった。
そうね、
つい最近ですもんね。だからここ数年ですもん、そのメディアに出るようになったの
は。そしてこの前の僕らの時代に佐藤健とそのワンオクの鷹と
ルドケンの監督ね、
子供監督が対談してるのを見て、俺はテレビを一切信用してないって考えてましたね。
そう。俺もね、多分中地君に遅れて1週間遅れで大分でも放送あったので、ちょうど先週見たところで、はい、もうめちゃくちゃ面白かったね。
ね、面白かった、
ね。面白かった、うん、で言ってたでしょ。だからそれは絶対そういうのがあると思う。一番最初に、ね、うん、全然こう取り上げてくれないとかのはあったと思う、うん、でももう当初から音楽めちゃくちゃかっこよかったし、
まあね、すごいよね。
歌もめちゃくちゃ上
手い
し、
うん、
そう、なんかライブとかも本当に行ってみたいなと思いましたね、
うん、なんか久しぶりに。安定度がすごいというか、
うん、もうなんかこうだけ歌だと一緒とかさ、ほらもうリズム感というか日本人じゃない感じ、まあ、今はもうねそういう人もいっぱい出てきてるけど、
あでもね話を聞くと洋楽はだいぶ後からなんですよ。
あ、そうなの。
常に家では歌謡曲が流れてて、その両親の影響で、
まあね、
ほら、
まあ、確かにね、
そう、森進一とか森政子の影響で、だから
そうでしょう、ね、
森進一の曲全部歌えるんです
って。歌えるって言ってましたね。ね、
そうそうそう。ぐらいだから
別に全部歌えますもん親父の曲って言って
た、うん、だからリズム感というよりは多分耳がめちゃくちゃいいんだと思います。
いいんだろうね。
で、まあ歌が上手いのは遺伝だと思います、
うん、
歌上手いのって結構遺伝らしいから、
うん、
でプラス耳がいいから英語がめちゃくちゃ上手くなるんだと思います。 発音が。耳が良くないと英語ね、風さんもなんか言ってたじゃないですか、大人になると聞こえる、ね、あいうえおがとか、はい、そういう音にしか聞こえないけど、耳がいい人は多分それがちゃんとね、うん、あの英語の L と R とかがちゃんと聞き取れるから、それも自分の口に出せるみたいなところがある、
うんうんうんうん、
だからそういうのがあって今めちゃくちゃね、あの海外でも活躍できるぐらいになってるっていうのもあると思いますけどね。ワンオクはめちゃくちゃ僕も好きですね、アルバムも買ったりしてたし、
うん、いやーすごいっすね、
うん、
ああ それ言うとなんかそれこそ僕その1年ぐらい前かな、ちょっと前にこう YouTube でこうそれこそ
ちょっと長く
こんなことやって
た、マイクから離れて
た、あ、本当ですか過去こんなことやってたんだってこう調べてる中で、なんか We Are っていう曲が、うん、
18歳でしょ、
18歳、そうそうそう、うん、それそう NHK の、うんうん、18何でしたっけ、18歳っていう祭り、う
ん、
祭り
なんです、18歳の人たちのための祭りで、
そう
です、18歳は祭りの字なんだけど、
うん、
それで、ワオク、あと、なんか共演するみたいなやつを18歳の人たち集めてやるっていうのを、
それね、
の番組を、なんかそれ2016年ぐらい、
そうだね、俺それだってリアルタイムで見たもん。
あ、それ、うん、それ見て、もうめちゃくちゃ俺もか、なんか、
泣けるよ、
すごい感動して、
うん、え、それ本編も全部見た、
多分本編も。
1時間全部見た、その最後の歌だけじゃなくて。
はい、最後の歌だけじゃなくて、
一応だから見ると超泣けるよね。
作っていく過程みたいな、うん、その人たちの
めちゃくちゃいい。
まあ単純にそのワンオクと一緒に歌うために、
そう、全国から応募があるんだよね。
全国から応募して、僕こんなことできますよとか、
あとこういう悩みがありますとか、そうね、いろいろ18歳
で1000人でしたっけ、1000人ぐらい、1000人
集める、
集められて、まあ選ばれて、で、あの、僕がずっとそれ見ながら選ぶっていう、あの1000人を。
で、個人個人、ね、その18歳の子たちの個人個人のちょっと、あの、ストーリーを、
ストーリーが、
あの、前半部分でいろいろ流すんだよね。この子はこういうことがあってとか。で、あの、みんなで集まるときあったけど、なかなか時計込めずにとかね、そういったシーンがあったりとかして、で、そこからなんか仲良くなるみたいなとか。
そう。そして本番を、
本番を迎えて、
一発でなんかこうみんないて、ワンオクが入ってきて、でじゃあこれ
みんなで合唱というかね、するんだよね。
まあ感動するんですよ。
だって俺それを見てちょっと泣いたもんね。
もう僕も泣きました。
うん、で俺はそれをもうなんていうの、永久録画みたいな風にしてたけど、はいはいはい、まあ俺の場合ってテレビに録画だから、テレビを買い替えるとなくなっちゃう、ね。そうそれでね、消えちゃったけど、ただまあ、中地くんはなんか違法な感じで全部見たのかもしれないけど、
違法な感じっていうか、いや、まあ違法に上がってる YouTube で見た。
でも歌だけだったら、歌だけだったら NHK の公式で見れます。公式 YouTube であるから、あの見れる。でその18歳っていうのはね、あの実はいろんなアーティストでやってて、ワニマだったりとか、あ、ラッドウィンプスとかでもやってたりする。でまあ、あのどのやつも結構感動します。
ワンオクの、いい番組作るなと思いましたよ。
ワンオクのがね一番いいと思った。We Are っていう歌がね本当よくて、
そうまた、うん、歌も
めちゃくちゃいい、
そうすごいなと思って、
そうい
やすごいなと思って、なそこからなんかこう聞いてますね。
ワンオクはね、まあ今でいう一番新しいアルバムなんだけど、まあ、2年ぐらい前のアルバムかな、2019年とかのアルバムが、ちょっとね、今までとはテイストが違って、ロックじゃないアルバムとして出てるんですよね。まあ、あえてロックじゃないようなものを出したんで、って言ってるんですけど、僕は意外とそれ好きで、あの、本当に洋楽っぽいというか、もう最新のメロディーとかを使ってるっていう感じがしてて、結構とっつきやすいとは思うので、まあ、それもおすすめかなと思いますね。はい。フチ、音楽聴いてる？
いや、聴かないっすね、全く。だから今、中地くんが聴いてるって聞いてびっくりですよ。
いや、聴かない派だろうと。
いや、だからほら、僕、それだけしか聴かないのよ、そして。さっきのほら、ヒゲダンガとか言われても、わからんな、みたいな。
いや。
何？それこそ、めっちゃ有名なテレビで流れてるようなぐらいだったら、ああ、あれがヒゲダンだったんだとかぐらいなレベルで、ワンオクぐらいですよ、僕がもう 昔聞いてなくて、
うん、
今でもなんか、あ、全部知らない曲聞いてみたいかもって思えるようになったのはそれぐらいですね。今だからそんないっぱいじゃないよ、フッチさん。
いや
基本的には聞かないけど。
じゃあさ、YouTube で、J-WAVE ってあのラジオ番組があるんだよね、東京の方の J-WAVE っていうほら曲があって、
はいはい、
でその YouTube 特別版みたいな感じで YouTube でね、ワニマのケンタってあのボーカルと、
うん、
ワンオクのタカが対談してるやつが、あ、見た？
してた。一応ね、途中まで見たかな。全部見たかもしれないな。
あ、
やってましたね。
さすが。めっちゃ調べてるね。本当じゃあワンオク好きになってる。
いや、でもそれ最近でしょ。
いや、もう本当最近。
うん。だから最近のやつはちょっとチェックして、最近のやつ。
すごい。この1週間以内じゃないかな、多分。アップされたのが、そもそも。
なんかあれですよね、いつ仲良くなれそめっちゅうか、仲良くなった時からの昔話
をしたりとか、今後のどういうふうに活動していくとか、うん、そういう話をしてたりとかいうのを話をしてて、それもめちゃくちゃ面白かったからぜひって言おうと思ったら、うん、聞いてる、見てるね、長しき。
いやまあまあたまたまです。
だそれプラス、うん、そう、それがそのワニマのケンタがいろんな人と対談するっていう中で、その一つシリーズの一つとして、ワンオクのタカが出てたんだけど、
うん、
もう一個ね、星野源とも出てるやつがあって、
うん、
それもねめちゃくちゃ面白かったんで、うん、しかもその結婚してすぐみたいな感じで、うん、一応最初におめでとうございますみたいなことも言ったりとかしてるから、う
ん、そのワニマのあの人なんか 熊本って言ってましたけど、なん
ワニマは熊本だよ。そう、
なんで熊本にあんな訛りってる言葉で喋ってる、俺熊本ってこんな訛ってたっけとか思いながら僕聞いてたんですけど
熊本出身で、天草出身だね、
天草。いや、とてつもない、僕初めてなんか普通に喋ってるの聞いて、
あ、そうなんだ、
とてつもない訛りやなと思って。
いや、ワニマはね、熊本出身で、3人とも熊本じゃないかな、2人はもうずっと幼馴染で天草出身で、一人は熊本市だった気がするけど、ドラムが、
まあでも熊本で、
そうで、ワニマはね、ピッツァオブデスっていうレコード会社に所属して、レーベルに所属してて、そのピッツァオブデスって何かって言ったら、ハイスターが作ったレコード会社なんだよね。で今は違う、実はもうワニマって違ってて、メジャーのレーベルに行ってるんだよね。メジャーだから言ったら、ほら、そのエイベックスとかそういったところよね、みんながソニーとかそういうみんながしてるとか、でちょっと、ど忘れしたけど、どこのメジャーに行ったか、でもその多分なんかワニマはずっと残りたかった、きっとピッツァオブデスに、ハイスターとか大好きだし、今でも音楽番組とかのなんか企画とかに出ると、ピッツァオブデス の旗とかを後ろに飾って出たりとかするぐらいで、まあ多分なんか、まあ、噂ではですけど、ハイスターの横山健ってギタリストがいるんですけど、マギーってタレント、女性タレント、ほら
モデルの
マギーっているじゃない、それとちょっと噂になったことがあって、不倫として、それでその結局横山健がピザオブデスの社長やってるんで、まあ、マギーの事務所とか多分超でかい事務所で、でまあそれのみそぎとして引き抜かれたんじゃないかっていう噂が
すげえな
あったりするんだけど、だから それがさ、だからピッツァオブデスっていうのをさ後ろにいつも飾ってたりするから、それ本当なんじゃねえかって思っちゃうというかさ、だから、
確かにね、残りたかったら別に出る必要もね、ないです
ね、別にね、ピザオブデスって全然売れインディーズの中でもめちゃくちゃ売れてるし、うん、いいんじゃないかなと思うけどまあまあそういうのもあって、まあでもそのワニマはね、その熊本出身っていうこともあるし、いろいろ「共に」って歌があるじゃないですか、まあ多分一番有名なやつで、ああどれだけ憧れちゃってなって、あれの
英雄のね、
いや「共に」ってひらがななんですけど、
AU の、
ああごめんなさい、あ、永遠のねって聞こえた、そうそう、AU だったっけな、ワニマはね、AU はね多分あれじゃない、 あの、
な
そうそうそう、それでしょ。
いや、その後にもなんか使われてた気がするけど、
共にがじゃあ使われてたのかな。
うん、
これがねまた泣けるんすよ。あの熊本地震があった年にリリースしてるんですよね。6月だったか7月だったか。でそのもう最後の方の歌詞は熊本地震、本当はもう全部レコーディング終わってたんだけど、熊本地震があって一番最後に付け足した部分があって、
うん、
それがそれを、まあ、僕らとかほら九州出身だし、あのね、熊田いたから熊本のこととかすごい、うん、思っちゃうじゃないですか、いろいろと、
うんうん、
それもあってその歌詞を見るともうめっちゃ泣けるっていう。
最後
最後、
だから俺でも泣ける、
もう風さんでも泣けるって
。高橋が泣いた。
高橋が泣くつけちゃう、
泣けちゃう、高橋が泣いた。ですごい早口な、最後一番最後早口な部分があるんですよ。なんか、
うん、
生きて生きて生きてなんたらなんたらみたいなやつがあって、辛いことがあってもなんたらなんたらみたいなのがあるんですけど、
うん、
そこがねやっぱね、こう熊本地震の後にそこ部分を最後レコーディング費用をプラスしても付け足したっていう話があって、それがめちゃくちゃいいんですよね。もうぜひ共にを聞いてほしい、うん、もうなんか熊本を思ってシンクロしちゃうというか、めちゃめちゃ泣けるので。
なるほど、
もう1時間6分ですか。もうちょっと話したいことあるんですけどね。
どうぞ。
もう音楽の話はじゃあいいですかね、
うん、
大丈夫ですかね。はい、WWDC の話をちょっとだけちょっとしようかなと思っていて、
うんうん、
あのアップルのね、開発者向けの発表会があったんですよ。で、基本的には秋に発売される OS の話とかなので、まあ、その辺はもうね、うん、直前になってもう一回しようかなと思うので、
そうだね、
今回はもう話さずに、ただこういうことがあるから、まあこう想定しておいたらいいですよっていうのが、あの、まあ、いいこととしてあったので、それをちょっとお知らせしたいなと。で、まず一つが、あのアカウントリカバリーって言って、うん、例えば自分がもうパスワードとかが一切わからなくなったという時に、うん、なんかもうどうしようもないみたいな時があったりするじゃないですか。その時に家族の誰かをその端末をリカバリー端末として、そこに、
うん、
あの ID、 あ、じゃない、あのパスコード数字6桁とかを送ってもらって、
うん、
で自分の方でそれを打ち込めばできるっていう風にできるようになります、
うん、
アカウントリカバリーって言って。だから自分の端末がどうしようもなくなって1台しか持ってなくて、もう全然わからんパスワードになっても、
うん、
奥さんのところにその復旧コードみたいなの6桁送ってもらって、うん、それを入力すれば自分がもう1回ログインできるようになるっていうのがあるので、まずそれが一つ、
なるほど、
はい、いいことだなと。でもう一個、うん、デジタルレガシーって言って、自分が、これもう僕本当に欲しかった機能なんですけど、自分が死んだ後、
うん、
そのデータを誰かに引き継ぐことができるっていう機能なんですよね。
ほう、
今自分が死んだら写真とかのデータって全部多分入れなくなっちゃう人多いと思うんですよ、
うん、
パスワードを伝えてないとか。
確かにね、
うん、そのあれですよ、ロックの解除じゃなくて、アップルアカウントの、うん、ね、アップル ID のパスワードしてないと、結局それってダウンロードできないじゃないですか。
うん、
ね、自分のところにログ入ればしてもダウンロードできないとか、そういうことになっちゃうので、
う
ん、あの、ロック解除だけだったら。もちろんね、パソコンとか持ってる人だったら、パソコンに入っちゃえば、写真を全部引っこ抜くとかできるかもしれないけど、うんうん、まあ、僕らじゃなくても、例えば奥さんだったりとかの、なんか急に亡くなったりしたときに、とかにその iPhone のロック解除はできるけど、この写真を一気にこうダウンロードする術がないなとか、あの Apple ID のパスワード知らなかったわみたいなことが中にはいると思うので、それが指定できるようになります。自分が亡くなったらこの人にアカウントを引き継ぐ許可を与えるみたいな風に設定できるようになるので、それはその機能が秋に追加されると思うので、なったら必ずやっておくといいと思います。
うん、
何かあった時にね、わ、ロック解除もわからんとか、
当然だからあらかじめ設定をしておかないとダメなん
ですね。そう、あらかじめ設定してください。
この人に、
はい、この人にっていうふうに、だからお互い設定するみたいな感じですよね、うんうん、僕は奥さんに、奥さんは僕にみたいなふうに設定しておけば、うん、あ、簡単に引き継ぎできるので、うん、多分何人かできるので、例えばほら2人同時に交通事故でってこともありえるかもしれないので、うん、親戚かもしれない、まあね、子供たちはちょっとちっちゃいからさ、あの親戚、あのお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかさ、自分の妹とか、
それって自分が死んだ時にしか開けない。
はい。あの、死亡証明書みたいなのが必要になるっていうふうに言われているので、まあ、医師からなんかそういうものをもらって、それをコピーを送るみたいなふうになると、まあ、正式に決まったのかどうかは分かんないので、これはちょっと、うん、あ、分かんないですけど、まあ、そういうふうになるんじゃないかというふうに言ってました。はい。開発者会議の中で。
それでもなんか俺、それこそさ、なんだろう。あ、俺、最近、あの、親のさ、うん、あのワクチン接種をこう代わりに一生懸命取って、
はいはい、予約、
うんうん、で俺もこうとさ、やっぱこう今の時代だから、まあ、早く取りたいっていうのを本人が言ってたからさ、
うん、
これもあくまで俺はもう取りたいなら取るようなんよね、うん、俺はもう本人の意思で取りたい、取りたくないって言って取りたいっていうか、じゃあ取りましょうって、でまあちょっとご近所の人も取れてないって言ったら、取りたいっていう人がいたから、じゃあ一緒に取ろうって取ってたんだけどさ、
うん、
これやっぱりちょっと怖いじゃん、あの打ったがために悪くなることもありえるからさ、
うん、
まあ、実際ね、ちらほら聞く話じゃん、まあ、率としてはどうかは分かんないけどさ、
まあ、それはね、もうね、強く言いたいですけど、厚労省がもう正式に見解出してるので、皆さんもそれに騙されないでくださいっていうところですよね、うん、あの TBS かなんかが出したんですよね、なんかワクチン接種後に190人が亡くなってる
みたいな、なんかありましたね、
確かに、うん、結構それ最近じゃないですか、
もう昨日とか
ニュースで見ましたもん、
そうそう、でもそれがもうツイッターのその医者界隈もすごい盛り上がってて、でもう厚労、うん、もうほとんどもう慎重すぎる厚労省が公式的な見解を出しているぐらいで、もう皆さんも厚労省のホームページ見てほしいんですけど、もうそこに関連性は、うん、正式な関連性は見られませんっていうのと、あのそういうふうなことで、あの流産するっていうのも、海外を見ても例は見られませんっていうのと、関連する例は見られませんっていうので、あの厚労省が出してるぐらいなので、もうぜひ皆さんはここをなんか怖、なんか騙されないでほしいなっていう ところなんですよね、うんうん、まあちょっとね、これはもうみんな、なんかこう考え方とかもあるだろうけど、 その、うんうん、そこがね、もうそれでね、あの日本ってワクチンすごい後進国で、
うん、
それって、
うん、
あの結局そういう極端な例をすごいつつきまくって、インフルエンザワクチン昔は必須だったのに、うん、任意になったりした例が、昔打ってたでしょ、インフルエンザワクチン。
いや、打ってたかな、必須でしたっけ、昔。
昔絶対打ってたんですよ。
うん、そうで
しょ、僕ら小学生の頃とか、うん、でもそれがある時期からそういうふうに、あの任意になったんですよね、そのワクチン反対派の意見が強くなりすぎて、
うん、
で海外とかはその もちろん一定数はワクチンね、あの打たないっていう人いるんだけども、国を挙げてもう打たない方向になっちゃった とかは、もう日本とかそういう後進国になっちゃってるので、うん、ここはね、あのもう本当にちゃんと調べて、あの考えてほしいなっていう、なんか不安を煽る報道しかしないので、メディアは、まあ、もうメディア側にいる人間が言うのもあるかもしれないですけど、なので、
まあでもほら、なんかこう、俺も分からんよ、そのどれかが本当かは分かんないけどさ、でも関連性があるって言わなさそうじゃん。
いや、もうだからそこがもう関連性がないことを証明するのが悪魔の証明なんですよ。それを利用してるんですよ、分かります、関連性がないことって証明できないんですよ。
うんうんうんうん、
わかります、関連性があるっていうことを証明できない以外もないんですよ、わかりますかね、何でも関連性がなんか一つでもあるが出てくるしかないことは、なんていうんですか、わかります、その時点でようやく 100% ないになるんです、 ないがなくなるっていうか、
うん、いや、わかるよ、わかるんやけど、逆に打って、今まで何もなかったけど打って、やっぱ何日後に死にましたって言ったら、それ打ったことが原因じゃないかと言いたくなるのもわかる。
だからそれをあれなんですよ、うん、もうワクチンにすぐ絡めたくない、でも世の中には水を飲んですぐ亡くなる人もいるし、
まあね、
ね、
うん、
まあ、餅を食べて窒息したんだったら餅が原因って分かりますけど、結局、
うん、
その何かをしたタイミングで亡くなる人っていうのは絶対いるんですよね。
いやそれはね、それは思った、うん、あの年間 の, あの亡くなる人数をその日にちで割ると何千人って死んでるから、
そうそうそう、しかもその 高齢者だけ
で、たまたまタイミングっていうのも分かるけど、
そうなんです。
でもほら心の準備はしときたいじゃん。俺もさ取った手前さ、何、うん、かあったらあるかもねっていう心の準備はしときたいわけよ、うん、俺も、
うん、まあまあ
なんかね、いや気持ち的にはね、あ でたまたまそれを思った時に、あかといって俺もそのちゃんと、もし何か、いやこれはワクチンじゃなくてよ、うん、まあワクチンでも何でもいいんだけど、交通事故かも何かをした時にふと、あ今俺がいろいろ入れてるパスワードってちゃんと教えてないなっていうのを思ってたわけ、
うんうんうんうん、そうですね。そこはあの、うん、本当何があるかは分かんないんでね、うんうん、それに関してはあのこの今回のデジタルレガシーっていうのがすごく生きてくると思うので、うん、これは、うん、全員があのまあ今親もね、うん、スマートフォン持ってる人も多いと思うので、うん、そこら辺も含めて、面倒を見てあげるっていうのがいいのかなっていう気は、うん、まあまあ親の場合はもしかしたらもうアカウントも ID あのパスワードも知ってるっていう人は多いかもしれないですけど、
そうね、俺も知ってるね、
でそうそうそう、俺も親のは知ってるので、はい、別にいいんですけど、まあ自分のねどれだけ他の人が知ってるかって言ったらなかなか覚えきれてない人がいると思うから、まあ、そういうのを簡単にできるっていうところは、
うん、
はい、いいと思います。
うんね、
はい。で、まあ、ワクチンの話は、またなんか違う機会とかに話せたらいいかなと。
う
ん、
そうだね、
まあ、もうちょっとだけ、うん、ちょっとね、時間がもう1時間15分ぐらいいったので、もう一つ、ね、iCloud Plus っていうで、うん、サービスが始まります。で、iCloud を有料で今やってる人、
やってますよ。
あの50ギガ100円とかあるじゃないですか。
うん
うん、100円だ、ちょっと値段忘れてましたけど、有料でやってる人に、うん、値段そのままでプラスの機能がつきますよってものが。
あ、くれます。なんかくれます。
そう、くれるんですよ。で、それがあの、まあ、プライバシーの強化なんですよね。
うん、
で、一つがあのハイドマイイメールって言って、ステアカウント、ステメールアドレスをいくらでも作れるようになりますよっていうもの。うんうん、
Gmail みたいな感じでですか。
うん、そうですね、まあ、Gmail というか、そう、あの iCloud.com の最初の部分がもうバラバラになるっていうか。
なるほど、
はい、まあ、自分でも多分覚えられないようなものになるんだろうなって気はしますけど。
あ、そういうこと。
だから自分がもう例えばほら、何ほら、あのメーリングリストとかあるじゃないですか。ちょっと情報仕入れたいなとかいうメーリングリストとかに登録する際に、うんうん、あの解約って結構めんどくさかったりするから、もうそのメールアカウントを削除すればいいっていう考え方に今回これなってるんですよ。
なるほどね。
だから自分のメインアドレスを登録したら解約とかも結構めんどくさくなるし、なんか結局後からその DM ね、がどんどん届くような、あの PR の DM とかがめちゃくちゃ届くようになるとかいうのがめんどくさいじゃないですか。それをこの Hide My Email ってやつで、もう最初から捨てメールアドレスを作って、それで登録しておく。でもう用がなくなったらもうメールアカウントごと消すみたいなことが可能になります。これがもうその今払っている人はそのままの値段でできるようになるので、これ結構いいんじゃないかなって思います。
うん、
はい、特になんかいろいろさサービスにねちょっと登録しようかなって思ってる人とかはこれを最初に使ってみるっていうのはいいんじゃないかな。はい、
大体アドレス聞かれるもんね、
うん、
あの登録の時に、
ね、そうそうそうそう、うん、ちょっとほら無料サービスですら聞かれたりするじゃないですか、
うんうんうん、
ね、だからそういう時にこれを使っておいて本当にいいなと思ったら自分のね本ちゃんのアドレスで登録すればもう一回無料期間ね使えたりもするだろうし、
うん、
それは
なるほど、
そうそうそう
なるほど、
いいんじゃないかなって思います。でもう一個が
うん、
本当は3つあるんだけど、あの最後の1個はちょっとあのみんな使わないと思うので紹介しないですけど、でもう1個がプライバシーリレイっていう機能があって、あ、プライバシー、うん、プライベートリレイっていう機能があって、あのサファリを利用した時に例えばどっかのサイトに、アクセスしますよね、
うん、
でその時って実はそのアクセス先とかはあの IP アドグローバル IP アドレスっていうのが分かったりするんですよ。これ何かって言ったら、あ、プロバイダーから、払い出された、まあ自分の住所みたいなのがあるんですよね、
うん、
あの、まあ、ちょっと適当に言いますけど192.168.190.50とかそういうふうに、ね、みんなインターネットするときには自分の番号が割り振られるんですよ、
うんうん、
でそれでアクセスいろいろしていくんですよね、
うん、
でアクセスしたサイトっていうのはその IP アドレスが何番だっていうのは分かるんですよ、
う
で極端な話、その番号がいろんな紐づいていくと、あ、この人ってこの人なんじゃないかっていうのが分かったりするんですよね。
うん、
一つのサイトだったら分かんないかもしれないけど、例えば、Google に行ってあのログインしてとか、なんかまあまあいろいろそういうのを踏まえて、あ、この人なんだろうなっていうのが分かったりするんだけど、それを分からなくするようなものがプライベートリレイ、まず一回絶対 Apple に行きます、
うん、
まあ、もう分かりやすく言うと、じゃあ、Yahoo ニュースにアクセスしたいとします。ヤフー、自分はあのヤフーニュースって言ってエンターを押すんだけど、一回アップルに行くんですよ。
うん、
でアップルの中で暗号化して、そこからヤフーニュースに行きます。だからヤフーニュース側はアップルから来たとしか分かんない。
うんうんうん、それでもあれですね、犯罪に使われそうですね。
可能性もありますよね。うん、
ね、
でもそれよりも個人の情報が大事っていう。ものなんですね。で、このアップルも、その、例えば、俺がそういうヤフーニュースにアクセスしたっていう、一回アップルに行くって言ったじゃないですか。アップルも、その僕がアップルに行った時の IP アドレスはもう分からないようにするって言ってるので、
ね、
うん、だからアップルさえも分からないようにはします。だから、
うん、
本当にこう、プライバシーをすごくこう、強化 している。今のね、あのアップルすごい CM とかいろいろやってますけど、
うん、
まあ、その辺をさらに強化してるっていう感じですね。
うん、よくほらなんか芸能人とかはさ、
うん、
この、まあ、ネット上のかなりこうやじというか悪口とかでさ逆に訴えるみたいなや
つ
って、
はい、
結局でもそれは IP アドレスを追っかけて分かるんじゃないです
か。分かります。
指定していってるんじゃないですか。
分かります。
それはより分かんなくなるってこと、
ね、分かんなくなりますね。ただこれはサファリを利用した時にっていう話なんですよね。
うん、
だから例えばツイッターのアプリを使ってやってたら、それはツイッター社からのアクセスになるので、それは多分バレちゃったりするのかなっていう気はします。だからサファリを利用したときには、そういうあのウェブの。
サファリ内のツイッター。
だったら分かんなくなる、
ね。サファリから分かんないってこと、
うん、分かんなくなると思います。
なんかでも悪いやつそんな考えるもんね。そうなんだ。
だからそこら辺はもう、まあ、バランスですよね。だからそれは、でも結局、悪い人は一部で、その他の大抵の人はいい人で、
うん、
でもそのいい人たちのその行動履歴とかで今成り立ってるんですよね、世の中のビジネスって。
うんうんうん
うん、今ね、アプリトラッキングがどうとかっていろいろ出てきますけど、
出ますね、あれね、
うん、あれもアップルがもうプライバシーを守ろうっていう流れになってるんだけど、うん、Facebook とかはもうめちゃくちゃ反対してるみたいな。
うん、
うちの売り上げの9割はそれなのにみたいな、
うん、だけどどっかのサイトに行ってこう横の方に広告で俺がさっき見たテントのやつがこう出てきたりとかね。
そうそうそうそうそうそう、そういうことです。だから横断的に、うん、トラッキングできるようにしてる、それを、うん、広告として売ってるってことですよね、
うん、
今の、ビジネスっていうのは。ですでもそれってなんていうの、意識して OK してる人って多分いないんですよね、
うん、
ほとんど。
うん、
わかります？いや、いいよダダ漏れで、むしろ広告出してもらっていいよっていう人って、
うん、
で、あの理解して使ってる人って多分 いないと思うんですよね。
そっか、
わかります？
うん、まあ多少漏れてる感はわかってる。
あ、
分か
っ、もう漏れていいよって思ってます。
うん、俺はね、
あ、
うん、まあ俺ごときの情報別にいいよとは思ったけど、
うん、だからそれが、うん、あのなんて言うんでしょうね、 Google とか Facebook だけじゃないってことですよね。だからそういうトラッキングデータを、うん、売ったりとかしてるので、
うん、
まあ、いろんな会社にも流れるっていう自分の行動履歴がっていうところがあるので、
うん
うん、いやそれ許可した覚えないけどっていう人が多いと思うんですよね。なんで無料に使え、うん、無料でね、Gmail とか何とかが使えてるかっていうのが、あ、ラッキーぐらいにしか思ってない人が多いと思うんですけど、まあ、まさかそれがほら、うん、横流しされてる、横流しっていうかね、いろんなところでこう共有化されてるとは思ってない人が多いと思うので、うん、それを、Apple は、ちょっと防いでいきますよっていう方向にいってるって感じですね。
うんうんうん、まあいいことだよね。
なんで、トラッキングを許しますか、許しませんかって出たら、 許さないの方にみんな押すでしょ。
大体押す。
ってことはやっぱりみんな嫌ってことなんですよ。つまりはね。風さんじゃあ出てきたとき OK 押してます。じゃあ。
押してません。
嫌を押してます。
嫌って言ってます。
じゃあダメじゃないですか。
いや別に積極的に、積極、いや使うか使わんかって言ったらどう使わせないよと思うけど。
いやだからそういうことですよ。つまり
勝手にやる分はもう、
そういうことなので。
気にしなかったよって言うと、うんうん、
そこでほら、許可を押せる人だったらいいんですけど、結局許可を押す、許可を、ね、しないにする時点で、やっぱりね、あのトラッキングはダメですよっていうふうにみんなが言ってるようなものなので。
まあね。
そう。だから、どんどんビジネスモデルも変わって、ただ、Facebook にアカウント、Facebook にだけに、例えば、こう、なんていうんですか、Facebook 内でいろいろ動くとするじゃないですか。
うん、
あれね、グループとかいろいろあるじゃないですか、Facebook ページとか。それはまあ、もちろん Facebook にはトラッキングされてますからね。
うん、
ただ、そこから違うページに行ったときとかに、Facebook じゃないページとか、いろんなお店のページとか、そういうところに行ったときに、あ、この人はここに行ったんだなっていうのがトラッキングされてたわけですよ、今まで。
うん、
そういう情報が、まあ、横断的にトラッキングされてたのをやらないようにしますよ。そうすると Facebook は Facebook 内だけで動くのはトラッキングできるんだけど、他でどういう情報を集めてたかっていうのがトラッキングできなくなるので、Facebook 内で広告が売れなくなるんですよ。わかります？あ、風谷さんはテントのサイトに行ってる。だからテント商品をこの人のところで広告として出すと売れるから出しませんかっていうのを販売してたわけですよ、うん、Facebook は、
うんうんうん。
それができなくなるんですよね、
うん。
だから効果的な広告が打てなくなるんで、じゃあ Facebook に広告出しても意味ないよね、みたいなふうになっちゃうっていう。
うんうん、
今、私が例えばトラッキングしますかで、許可を押したら、
うん、
それは私におすすめの広告がいろんなところから出てくるっていうことの。
まあ、
おすすめというか、それがよりフッチーに対して最適化された広告が出てきやすくなるよね。
ですよね、うん。っていう理解でいいんです。私結構なんか意外と許可するんです。
だからそれが、そういうふうなメリットがあるだけじゃなくて、うん、
はい、
フッチーの行動履歴が全部いろんな企業に丸見にされてるから、なんか、もちろん、例えばフッチーがわこんないかがわしい店に行ってるわみたいなところを見るやつはいないけど、
うん、
結局そういうのもバレちゃうってことよ。例えば Google のマップとかの位置情報とかを、
うん、
ある程度こうトラッキングされてたりとかもするかもしれないし、
なんか
あここに長いこといるなっていうことはこういうのが興味あるんだなっていうのが、うん、もちろん個人そのなんていうの人じゃなくて AI とかだったりするんだけど、システム上だったりするんだけど、でも調べようと思えば調べられちゃうっていうか、ね、あと Gmail の中身とかもある程度こう多分見られちゃったりしてると思うし、人ではなくてね、まあ、システム的に、まあ、だから
うちの言うに悪いことばっかりじゃないよ。
そう、悪いことばっかりじゃない。
もちろん僕もフッチーを喜ばせようと思ったらフッチーのことをより知らないといけないから、より知った上でフッチーを喜ばせるコメントを言うような感じですよ。
まあそうね。
ただその分、フッチーも俺に心を開いていろいろ言ってくれないといけないけどっていう、
そうそうそう。
そうですよ。
私の許可を押すのが、なんていうんですかね、認識として合ってたのかなと思って、その、
うん、
おすすめの広告が欲しいから、許可を押す、
うん。
ではないよね、だから。
ああ、違うの。
自分の情報を丸裸にしていいですよってこと。
なるほど。
そう。例えば毎週金曜日にいかがわしいお店に行ってますよね、フチ行ってるでしょ、
はい、いやいや行きませんけど行きませんけど、
てかそういう感じ、
それ言っていいんだその話
行きませんか、
言っちゃダメでしょ、
いや言っていいですよ、行きませんか、
言っていい、
行かないということを言っていいですよ、
行かない毎週木曜日
まあまあでもそういうことでしょ、
そういうこと、だから
そういうことですよ。
そう、あとは無料で使えるですよね。どっちかというとね、その無料で使えるってことは、うん、その自分の情報が誰かに売られてるってことだから。
うん、
まあそこら辺をちゃんと理解しておく必要がありますよってのと、まあ、うん、Apple は今後よりこうプライバシーをどんどん保護する方向に行くので、うん、例えば iCloud Plus っていう有料なものに入ってる人は、そういうのがもう簡単に利用できるようになりますっていう。話ですね、
う
ん、はい、はい、以上ですね1時間いやまだ本当はちょっといろいろネタとしては用意してたんですけど、まあこれはねまた 別の機会にでも話そうかなと思うので、
アップルさんとしてそのね、その方向に行くメリットって何なんでしょうね。
アップルはだって物で物実物で金稼いでますから、
広告でやってない、
広告でやってないですから、うん、アップル製品を買ってもらうことが一番の利益ですから、
うん、ってなると他のまあ競合じゃないけど他のところを邪魔しようっていうとこですか。
それはあるでしょうね。で邪魔もするんだけど、うん、でもそこがすごくこう、うん、他と違うところじゃないですか、うん、結局 Google、うん、Facebook とか、まあ、今をときめ Amazon もそうですけど、うん、全部、まあ、Amazon はちょっと違うんですけど、 Google、Facebook とかもう広告で、
うん、
あの利益を出しているようなところなので、まあ、Google はぶっちゃけ他のところでも利益出してるんで別にそれだけじゃないからまあいいんですけど、 Facebook ってもうほぼあの広告なんですよ。だからそういうところは、
うん、
あきついっすよね今後、
うん
うん、まあだから邪魔もあるし自分のこう違いを見せるっていうのもあるし、
うん
うん、ビジネスモデル的により自分たちの製品を売るためにっていうのもあるでしょうし、
まあ、そうですね、うん、まあ魅力というか、
うん、
より
守りますよ
と守る、うん、そういう企業ポリシーみたいなところを見せれてるのかもしれない、
うん、まあ今後もっともっと個人を特定しやすくなるようなAI とかが絶対出てくるでしょうしね、もうちょっとだちょっとデータが手に入るだけで、うん、もうこの人がどういうその性格の人間だみたいなのも出るだろうし、こういうふうに売れば多分この人は買うっていうところまで多分もう分かる。ほらスマホのってあったじゃないですか、カズヤさん、あれもちょっと近いこと書いてましたよね、
うん
うん、あのもう脳がこうもうバグってるからすぐ買っちゃうみたいな、
うんうんうん、クリックしちゃう、ね、
そうそうそうそう、だからそれをもうどんどんどんどんそれが進んでいっちゃうからそれをストップしようっていうのが多分
なるほど、
ね、のもある、あるとは思いますけどね。
まあそういった意味じゃもうだいぶ俺らサトシ脳にはなって
ない言われたことを、はい、はい、あじゃあもう、はい、
あいつ言ってんなじゃあ間違いないのかなっていうね
で、
あ、
間違いない、
スマホの上でサトシ脳
を買うみたいな、ね、
間違いない、
それはあるかもしれないけどこのポッドキャストはもしかしたらそういうあれかもしれないですね、宗教的なところがあるかもしれない
いいですか今皆さんのね皆さんの心をつかもうとしますから
ねいやでも大丈夫ですよ、もうねみんながねそんなねあの盲目的になってたらね今頃ヘビートーカーね50人ぐらい行ってますから
もうそうもうみんなねしっかり皆さんしっかりしてはる、
しっかりしてはるわ、もう、
うん、
しっかりしてはるわ
してはるわもう100円倍
月100円でもだって
1000円倍
ないんだから
まあね、
うん、
マーキンさんもクレジットカードないです
ね、ないね、
ねもう
作れるっつ
うの作れる月100円を断るために嘘ついてんじゃねえかな
俺が前俺が作って俺にパイピーピー払ってくれてるいろんなそれ違う方法を提案できるけど、ね、その気になりゃね、
もう本当なかなか影響力がなくて
ね、言ってじゃん、あいつ言ってじゃん、ほら勉強なればこれで ね、これでやっぱね、
本当よこれでね、本当次100円、うん、今日のネタも相当なあれですよ、情報調べようと思ったら、ね、
いやいや
結構大変な情報を話しましたよ、いろいろ
話してるよ、うん、
月100円ですから、ね、頼むよ、うん、もう
毎回ね、まあ、毎回一人ずつターゲットしましょうか。
本当
よ。もういいじゃん。奥さんにごめん、俺これサブスク入りたいから、ちょっと、あの、やってって言って。
中地くんいいよ。どんどん。中地くんが言うとね、あのね、結構トゲがあるからね、サキちゃんですら入ったからさ。え、一生懸命入らないんですかとか言って。いや、これ聞いたら入らないとおかしいと思う。
マイクもらってて
もう多分さきちゃんと一緒はもう中地くん余計なこと言いやがって、
マーキーさんもやっぱ ね,
ね
やっぱ行動で示していただきたいですね、
ね、うん、
あれ口だけですか、ね、って思っちゃう、本当ですかそれ、本当思って言ってますってなります
よ、ね、いやいやいや、お金じゃないよ、
ね、ですよ、
お金で示してたい
気持ち
ただ見たいな
ただカード持ってないんだったら別にマーキーさんのカードじゃなくていいんです、うん、奥さんのカードを登録するんです、うん、それでいいんですよ、
うん、
言えばいいじゃないですか、俺のこれ見たいからもうちょっと入れといてくれよってこれでいいんですよ、もうマッキーさんそれすら言えないんだったらちょっとさっきのほら115万キロのフィルムをちょっと聞いてくださいよ、
ね、そう一緒に見ても
らってぜひ聞いて
そう本当
そしたらもうおじさんも思いますよ、本当は カードぐらい作らせてあげたかったなってなるんだよ、本当なるなる、
ね、なるなる。
いや面白いな、長志くんはやっぱりさすがだな。
ミキさん行こう。
よし。
WTS だけで。我々はね、ヘビーとかマーキンさんをね、うん、全面協力、全面支援しますから、ね。
お待ちしております。
はい、お待ちしてますよ。
はい、じゃあね、容量的に100メガギリギリまでちょっと喋っちゃってるので、もうね、そう、これ以上喋ると前編後編に分かれちゃうから、この辺で終わりにしたいと思います。今回はもうおまけなしにしますんでね、もうこれをぜひ皆さんね、役に立つところだけでもね、何回も聞いてもらえればと思います。はい、ヘビートーカー月額100円お待ちしておりますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様でした、は
い。ありがとうございました。
勉強になりました。